こんばんは。
こんばんは。
はい、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。今回ですね、この作る人になるためにっていう書籍、青木新平さんと小島裕介さんとお二人の、往復書簡を、本にしたものなんですけども、これをテーマに九州ツアーということで、昨日ミノブックスさんで、今日がうち、次は宮崎と九州の3県を回るツアーというのを、熊本編はうちで開催させていただくということになりまして、初めて、
はい、初めま
して初めてですね、はい、リアルは、
リアルはそうですね、はい、なんか SNS とかでちょっと本を、うちでご紹介していたのを見ていただいて、本を取り扱いしてるっていうのは知っていただいてたんですけども、まあ、そういうのがきっかけで、うちの方にお声掛けいただいて、今日はちょっとお話を、
はい、
お伺いできればと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
します。
さっきちょっと話題にも出していただいてたんですけども来週の11月の月末に山形で古本市というのが開催されまして、それの、読書会を合わせて開催するんですけども、読書会のテーマのにこの本を
課題本が
課題本になっているということなので、
ありがとうございます。
11月の29、30もうこちらもちょっともしお越しいただけるようであれば、読書会とかもご参加いただければと思いますので、よろしかったらお持ち帰りください、はい。そしたら始めさせていただければと思うんですけども、
ちょっと、はい、いやいいですか、はい、なんで読書会のテーマに僕らの本を選んでいただいたっていうのは、もしよければ教えていただけたら嬉しいです。
はい、一番最初、一応毎月どこかしらで読書会は開催するようにさせてもらえるようにしてて、一番最初に、やらせてもらったのが、ここで、その時も往復書簡の本を扱ったんですよね。でその本が、その回がすごく自分の中で手応えがあったから、今まで続けてこれたかなって思っていて、あんまり小説が得意ではなくて、エッセイとかの取り扱い課題本にするのが多いんですけど、この本を読んでて、やっぱりすごく必要というか、読んでもっと多くの人に読んでほしいなと思えるような内容だったので、すごく了承だったのと、すごく自分往復書簡特に好きで、すごい言葉のやり取りに温かさみたいなのをすごく、感じるものも時と感じない時があるんですけど、すごく今回のこの本はそういうぬくもりを感じる本なので、自分だけじゃなくて他の人も手に取ってもらって、その読んだ人がその人の生活につながっていくような機会が持てるような本だと思ったので選ばせてもらいました。
ありがとうございます。お互いのことをどっちかのことを知ってたんですか？そもそもその本に出会ったきっかけっていうのは、
手作りのアジールを、
手作りのアジールから、
この本の存在を知ってたんですけど、読んでみたらやっぱり日本だなと思って、
同じこと言ってたなみたいなまた言ってるよみたいな
またかよ
またかよすいません、
はい、
そのチラシをですね、絵をですね、ちょっと自分はあんまり絵が描けないので、一緒に運営でお願いをして、
この絵を、
素晴らしい、
素晴らしい、
いいですね、
ありがとうございます。
ろうそくが、
ろうそくが燃えている、
ろうそく燃えてる、
燃えてない、
燃えてる
ありがとうございます、はい、こちらこそ、
はい、
ありがとうございます、よかったです そうかそうか、う
ん、と、まあ、昨日から始まって、うん、まあ、それぞれ学会長で、まあ、違うお話をできたらしていけたらと思うんですけども、うちは一応あの副題というかに、あの心象風景というのをテーマに挙げさせていただいてました。一応うちの店名があのシーンというあの名前だったというのも、まあ、それにもうちょっとかけてなんかそういったことをお話ししていけたらと思うんだけど、それぞれなんかいろんなところを回ってこういうイベント開催されたりとか、まあ、お二人はもうすごくあの以前からの親交があって、うん、たくさん言葉も交わされてきたと思うんですけども、何かこの心象風景っていうのから連想されるのからこうお話を始めていけたらと思うんですけども、うんうん、
はい、
どんなでしょうか。
そうですね、まずは、まあ、どうしま、2人の関係っていうのもありますし、はい、まあ、個人の自己紹介っていうかそういうところもあるんですけど、まず、まあ、2人はお友達ですという、
はい、
まず、
ね、そうです、説明はね、
説明、お友達でちょっと年齢が4つぐらい違うという4つ上という感じでのお友達で、もう20回ぐらいトークイベントツアーとかつって全国を回ったりして、まあ楽しく喋っている。で、まあ、前提としてやっぱり楽しく喋れるっていうのは、まあ、同じ話にならないから毎回やっぱりその場その場で、違う話になってしまうので、やっぱりそれが楽しいっていうところはありまして、でそれがまあやっぱりそのなんで違う話になるかっていうと、まあこういうシーンさんという場、まあ、熊本市内のちょっと県庁の、通りのすごく交通量が多い通りなんだけど、なかなか何ですかね、車で走ってて「あ、シーンさんだ」とかってなかなか見つけられないようなちょっとやっぱり味と感があるっていうか隠れ家感がある、
こっそり来た感が
ある、こっそりっていう、でやっぱり何でしょうね、そういうこっそりの場が安心できるし、そういう場を作りたいと多分お思いなんだろうなとも思いつつ、でやっぱりそういう場でお話しするのと、昨日の久留米の、ミノブックス、ミノブックスもあの、まあ、行かれた方は分かるかもしれませんけど、大通りに面してて、ガラスの、あのがすごく広く取られてて、外から結構見えるみたいな感じなので、やっぱりちょっと何でしょう、久留米と熊本とかっていう場所性以上にやっぱり、まあ、もちろん置かれてる本も違うし、すごくその何でしょうね、まあ、あの分かりやすく言うとその風景が違うという、あの場所性が全然違うので、やっぱりそこから何かお話しすることっておのずと変わってくるっていうところがすごくありますし、まあ、来てくださってる方々の何かまあ男女差とか年齢とか何か分かんないですけど、そういうのによってもだいぶ違うし、知り合いが来てたらね、なんかちょっと昔の話をしちゃったりとかするし、やっぱりそれ応じてなんかすごく話の内容は違うんで、まあ、あの楽しくやってるんですけど、もともとは、まあ、どこで知り合ったかっていうと、もともとはその内田達郎先生という思想家で武道家で、っていう方がいらっしゃって、本もね、出されてます、 たくさん出されてますけど、その内田先生の大学院ゼミに僕は行っていて、僕はもともと歴史学を研究してたんですけど、で歴史学を研究しつつ内田先生の、まあ、哲学の、ゼミに行ってて、そしたら内田先生が大学を早期退職されて、自分の道場を作ると言って、で道場兼自宅を作るんだって言って、その道場兼自宅が出来上がって、まあ、外風館っていうところになるんですけど、その外風館を設計するしたのが、まあ、この大島さんであるということで、その外風館作るよっていう時に出会ったっていう、
はい、ね、
2010年ぐらいかな、
2010年、15年前、
そうですね、に出会っていて、でそこからフットサルを一緒に、はい、まあ合気道はそんな一緒に最初は始めてなかったからやってなかったけど、フットの勉強会、あ内田先生って1950年生まれなんで今年75歳 ですね。で僕らはまあ83年生まれ79年生まれみたいな感じで、やっぱりちょっと息子世代ぐらいのその若手層みたいなので、ここが 4,5 人いまして、でこの 4,5 人で勉強会をしようって言ってて、で当時大阪府っていうのはまあ、橋本徹という人が大阪府知事をしておりまして、で博物館とか美術館とかそういうのを、まあ、軒並み、まあ、いわゆる新自由主義というか市場原理主義っつって、その来館者が何人だとか、貸し出し点数がどうだとか数値化できるものによってバッサリ予算をカットしてたという、まあ、
時代だった。その施設は意味がないみたいな、ね、
そうそうないって言ってて、で内田先生がそれに対して反論というかね、いやそんなその短期的な、マーケット売れる売れないっていうので、
需要と供給
的な、そうそう、その需要がないから供給 しなくていいんだみたいな、そのなんかトレンドみたいなこと、そんな短期的な価値観だけで測って、じゃあ教育とか医療とか文化的なものっていうのはもう滅びてしまうじゃないかと言って反論されてたんですね。で僕もそうだそうだって言ってたんですけど、なんかこれ内田先生って先にまあ亡くなるよなと思って年上だからだいぶ、その時になんかこれは自分たちでそれにおかしいっていう言えるような言葉を得ねばならないというかね、作っていかなきゃいけない、その一朝一夕では得れないと思うので、まあ、その土壌を耕すように自分たちの言葉を耕していかなきゃいけないということで、若手の勉強会っていうのをしてて、で勉強会だけじゃあれだからフットサルして、でフットサルだけだあれだけだ温泉行って、で温泉だけじゃあってもつ鍋を食べてたっていうので、もつ鍋エレっていうチームを作ってね活動を楽しくしてたっていうところからの友達っていうところなので、そういう意味ではその往復書簡、確かに往復書簡っていくつも出てて、結構ものによってはそうじゃないですみたいな、なんかこう言ったけどそうじゃないみたいな、結構その議論っていうかね、リズメでなんかあなたそうは言いますけどみたいな、なんでこういう口調か分かんないけど、あるんですよね、そういう往復書簡も結構あって、でそういうのはそういうので、まあ何ていうか、決められたテーマにをそのブラッシュアップしていくっていうかことに関してはいいと思うんですけど、まあ、僕らはまあ友達だし、でこれ読んでいただくと分かるかもしれないけど、なんか投げた球に対してそのままというよりもちょっとその何でしょうね、まあ少し違う方に球投げて、で走なんかこの相手のここに返さないみたいな、
キャッチボールというよりかはちょっとこう
そう何なんだろうか、まあなんかサッカーで言うと結構その前スペースにパス出すみたいな感じなんですね感触としては。でそこに追いついてくれるっていう信頼もあるし、でなんか走らせてやろうみたいな、でちょっと必死な顔見たいなみたいな、これ出したらどうなるみたいな、そういうのもあって、そういうなんていうんですかね、なんかまあ基本的にはだから信頼っていうか、まあちょっとなんか重はゆい言葉で言うと、まあ友情というかね、そういうものがやっぱ根底に流れているっていうのをなんか感じ取っていただいたのかなというのを勝手に僕は解釈しているという感じで、で僕はその2016年から奈良県の東吉野村っていうところに引っ越して、自宅を開いて図書館にして、図書館 の人文系施設図書館ルチャリブロっていう活動をしつつ、同時に障害者の方の就労支援もしつつ、歴史も研究しつつっていうので、まあいろいろこういう山岳ノートっていう、これ日記なんですけど6冊目と6年目の日記ですけど、これも毎年出させてもらってたりとか、まあ、あと、いくつか置いていただいて、でその中に手作りのアジールという本があったり、いくつもあるというような感じですね。はい長々とというか早口でしたけど、どうぞ。
もうでも今のがね、同時に僕のことも言ってくれたんですよ、うん、ちょうど文庫化されてもうないはずの僕初めて書いた本がここにあってですね、あでもこれ新刊なのか、あこれ、あ
それ古本ですね、
古本ですね、700円、これは買いですよ1800円の、これ今文庫化されて、今言った外風館という僕の神戸に建てた初めて設計した建築 大学4年生2004年に大学院を卒業してドイツで働いて、で30までに独立しようっていう思いで日本に帰国して、一級建築士の資格を取って2週間後に内田先生に出会うという。内田先生はもう学生時代からあのファンというか、僕は内田先生の本を読んで学んでいたっていう。で、まあ、この本の中にも書いてますけれども、あの内田先生の本の表紙が僕の大学であの教鞭を取っていた画家の先生の絵だったので、その山本先生に電話して、なんで内田先生の本に山本先生の表紙の絵が使われてるんですかみたいな話をして、あ、俺たちは幼馴染なんだみたいな。でその数週間後に今度は山本先生から僕に電話かかってきて、内田君に郷島君の話したら呼んでいいって言うんだけど、麻雀できるって言われて、麻雀できますよってあので僕東京に当時住んでたんですけど、いや来月あの麻雀でどこでやるんですか、いや内田くんちだよ、え内田先生の家に行けるんですか、行きますっつって、で内田先生の家に初めましてって言って麻雀を打つという機会があり、ボロ負けしどうでもよかったんですよ麻雀なんて。内田達郎の家にいるっていうね、憧れの、だから10年前からずっと読んでて好きなファンに家にいるっていうこの不自然さたるや。でそこに先生の本があって、あー DVD があってタランティーノ見てはるわとかっていう風に、もう最高の数時間で、その麻雀ボロ負けしてあのやってる時に道場を建てたいって言われて、建築家なんですけどって、あそうなのって、じゃ あの土地決まったら連絡するよって言われて、でここでこう悪魔の俺が嘘つけと、これ社交辞令よ、天使の俺がアピールしろ、もっとアピールしろって、それでアピールしたんから、まあ一応名刺だけ交換して、で、まあ、土地は決まってないけどもう大学を辞めて道場を建てたい。で本当に3ヶ月後初めての E メールが先生から届き、そのタイトルがもうすでに土地を買いましただったもう本当にドキドキしながらクリックして初めての設計依頼を、で その話から書いたのがこのみんなの家と、外風館っていうのは内田先生の家でありながら合気道の道場を建ててみんなでお稽古する場所であるみたいな。でそこで150人ぐらいですかね、今門前200人ぐらいがまあ入ったり出たりしてるので、まあ、今もう十何年でトータルだと数百人だと思うんですけど、で新平ともそこで出会い、で僕実際に4つ下に弟がいて3つ上に兄貴がいるので、なんとなく79年生まれとしては76世代の人は兄貴のように見えるし、83は弟世代でドンピシャリこうなんかブラザー感があって、でさっき言ってもつ鍋でとか、やっぱ俺たち先生におんぶに抱っこっていうかね、先生のことだけじゃダメだよなっていう風になりながら、自分たちでもまあ考えるようになったっていう、まあそこに合気道を、まあ、外風館完成してから合気道を始めたので、それも人生を変える大きなことでしたし、まあ、物事の考え方っていうのが、でそこで仲間を得るっていう、なのでこの作る人になるためにっていう往復書簡も感想としてね、内容について言われることよりもその2人の関係性、そういう往復書簡をするっていうか思いの丈をぶつけられる相手がいるっていいですねみたいな、語り合える仲間がいるみたいな。でまあやってる当事者としてもやっぱ実感としては単なる往復書簡じゃないので、書籍化されて人に読まれることを想定した往復書簡なので、やっぱり常に何て言うんでしょう、お互いの玉をさっき言ったように走らせるというか、読まれることを想定する。で不思議なことに書いてみて分かることっていうのがいっぱいあるっていう、つまり書いてみなきゃ分からないっていう。でこれはこの 今年出た建築の始まりっていうスケッチを今日持ってきましたけど、これが7冊目で、これ今日行ったあの、南阿蘇の日向文庫さんって、うん、あの鉄道の列車が本屋さんになっていて、これが6月11日2023年、これは、太宰府天満宮、太宰府天満宮で今あの上にあのいろんなところに行ってですね、あの心象風景も何もやっぱ風景をあの描き取るっていう、奈良の東大寺南大門っていう、ちょっとここに置いときます。でその何が言いたいかって、スケッチは対象があって、でこのスケッチブックとこのペンでその場で書くで、30分から1時間ぐらいで終わるんですけど、その時間ずっと対象を見て考えて、それがこう絵の中に定着していくっていう。で僕はあのこの本がそうなんですけれども、幻想都市風景っていう空想上の絵を描くんです。ちょっとこれじゃ分かりにくいかもしれないですけど、でドローイングって言って空想上の絵を描いて個展をして展示するっていう。スケッチは実在する風景、ドローイングは空想上の風景で、展覧会で僕の絵が展示されてると、まあ、見に来てもらう。でこれは郷島さんの頭の中の風景なんですかって、頭の中の風景のようでありそうでない。だから何回も20回もトークして楽しいのは、楽しくあれるのは台本がないから、何の話をするかがあの事前に本当に決めないっていう。でその出たとこ勝負のセッションみたいなのが面白い。それは絵を描くときもそうで、スケッチは対象をインプットしようとしてるから、まあそれほどそのなんていうんだろう、驚きはないっていうか、もうそこにいることが驚きで、それを取り込もうとしてるから。でもその自分の価値観とか自分の心象風景を出そうとして描いてるのがドローイングなので、ドローイングで幻想都市風景っていうテーマで描いてるんですけど、そこには何が出るかわからないって、自分でも。それが面白いんです。で夜な夜な深夜絵を描いてるんですけど、こういう塔を描こう、そこにかやぶき屋根を描こう、丸い窓を描こう、三角形の、もうそのセッションしてる、昨日の自分と。で全体像の構造を構成して描いていくんじゃなくて、部分の断片の集合体として描き上げていくっていう。でそれは言葉もそうで、今日は新平にこんな話をしようっていうふうに、まあ往復書簡なのでもう始まってるのはラリーなので、どういう手紙、どういう内容に対してどう答えるか、俺その前の手紙にこう書いたのにその話スルーされてるなとか、じゃあもう一回そのこと言ってやろうか、あえてスルーしようかとかっていうふうに対話がずっと終わらないって。でその対話をすることに自分も驚けるっていうのが、まあ絵を描くっていうか視覚っていう言葉とは違う言語だと思うので、視覚的にインプットしたものを書き留めている。で自分の中からまた視覚的に何かを生成させている。生成されるとまたそれによって全体が変わり続けていくっていうのを描くのが面白い。でそれは言葉もそうで、今日初めて高岡さんに会い、このシーンという場所で皆さんと、これがどっかの大学の講堂で100人いたら全然違うし、どっかのね、仮事務所みたいなところで寒くね、うん、やってたらまた違うし、やっぱりこのいろんな情報が今の僕の話を生成してると思っていて、そういうものを楽しみたいから、本当にあのまあ、ツアーって言ってるのはこの本の出版記念から始まったけれども、もうその後の我々また新刊を出してるけれども、なんかそうした何か生まれる場所に立ち会いたいっていう。なのでなんか一方通行でどうあの お話しするというよりかは、まあ最後の方にね、まあ、Q&A もそうですけど、対話型で何かまたあの次なるものにつながっていくっていうか、別に何か結論っていうわけではないけれど、でもまあこうして本当に来週あの読書会があるとか、やっぱ本は書いて終わりというよりかはやっぱり手紙として、まあ、それこそ往復書簡の本ですけど、これはでも全ての本は僕にとってはどちらかというと手紙っていうか、だからトークイベントは読者さんに届けられるっていう、その思いが大変こっちとしても勇気づけられるとか、次の本っていうか、まあ頑張ろうって気持ちになるっていう、それがあって、あのこういうイベントを続けてるって感じですかね、うん、まあ、実際の本を売られてる店主としてはまたこうした著者の思いとはどういうものなのかなと。急にたまきますからね、ボケーっとしてたら
もうなんかまあ ほっとくとずっとしゃべっちゃうんです、すいません。
ああ、ほっとくとずっとしゃべっちゃう
なんですけど、やっぱりまあなんか今の話を聞いて僕は思うのは、その心象風景っていうのは、うん、何でしょうね、やっぱり各々の中にあるんですけど、あるけど何か、まあ、絵を描くなり音楽をするなり、場を作るなりすることで初めてなんか心象風景があったことに気づくっていうか、うん、そんな気はしてますね。だから
あったことに気づく、
あったことに気づくっていう、はいはい、そのでだからなんかなんていう、心象風景っていうとなんかすごくイメージとか理念的っていうか、うん、まあ、ちょっとファンタジックなっていうか、イマジンな世界っていう風に思いがちだし、実際そうなのかもしれないけど、それをやっぱりそのまま表現するっていうのは難しいというか無理なんじゃないかなって思っていて、そのためには例えば、まあ、絵として表現するためにはその絵のある程度の技術であったり、うん、文章もそうですけど、文章的な、まあ、技術もそうだし、でやっぱこういう場を作るっていうのもやっぱりそのビレッジヴァンガードでの経験っていうのがなかったらいきなり作り出せないと思うんですよね。
あのビレッジヴァンガードで
そうなんです、
働いてまして、
やっぱりその心象風景、僕自身はやっぱりルチャリブロっていうのを始めて、で、まあ、往復書簡もそうですし、本が強調が多いんですね僕。でそれはなんか単著でそのコンテンツを作り出しそうっていう気があんまりそこになんか体重が乗っからないっていうか、やる気にならなくて、それよりもやっぱりなんかその集える場を作りたいっていう方がどうやら意識として強い。でもこれってなんかその僕らが育ってきた自己実現自己責任の90年代のカルチャーからすると、いやあなたが何したいのとか、あなたがどういう、意思を持ってて、あなたがその意思を実現していくらぐらい稼ぐの、あなたの力でしょっていうふうになんかすごく言われてきた気がして、そうするとなんかそのいやみんなが集える場が良くてとかっていう、だから自分をどっちかというと何だろうかな、裏方に回すというか、その自分をちょっと背景にしつつ、そのでも自分がいないとこの場は生成というか作り出されない、なんかそれがちょっと言いにくかったなっていうのを今なんか思ってるところがあって、からでもやっぱりなんかやっと最近そのまあ居場所であったりサードプレイスとかいろいろな言い方されますけど、そのなんていうんですかね、店主がなんかアイコンにならなくていい場みたいなのがなんか作って良い感じになってきたのかなとかって僕は勝手に思ってて、だからなんかまあ協調ってもういいじゃんってその僕は思ってる。その単調自分で本書けってすごく言われるんですけど、あんまりそこが積極的になれず、その協調っていうのでなんかみんなが集って集えるような、なんかちょっとした余白っていうか、だから リズム 一人で書くと分かりやすいんですけど、主張が伝わるんで。往復書簡ってなんかちょっとあっちゃこっちゃ言ってるような気がするんですけど、そのあっちゃこっちゃのな、その余白の部分、ここが僕にとってはすごく心地がいいっていうか、なんか読者側も考えれる余地な気がしてて、だからなんかそういうちょっと余白とか余地とかガチガチに固めない、でもそれってすごく商品になりづらいっていうか、あの未熟であったり素人っぽかったりとかっていうのが言われるんですけど、そのあたりは結構で、そう、あの、何が言いたいかというと、そういうふうに自分が、あ、場を作ろうとか、なんか自分が単調、自分のがこうしたいんだみたいな主張出しますみたいなことではない風でいいんだと思ったら、なんか昔からそういうものに惹かれてたなっていう、だその心象風景的な、例えばプロレスだったら、まあ、と猪木がいて好きなんですけど、まあ、タイガーマスクももちろん好きで、タイガーマスクとペガサスキッドとか、あ、だとダイナマイトキッドがいてとかっていう、そう、まあ、どっちを応援するっていうのはいいんですけど、やっぱこのリングがあって周りにお客さんがいるって、やっぱこの空間がすごく好きなんですよね。だからタイガーマスクになりたいとかっていうよりも、僕はあの解説したかったんですよね、この
フルタチみたいな、
フルタチは実況なんだけど、だ山本小鉄的な分かる人はよく分かるんですけど、なんかこの状況を描写したいっていうか、説明したいね、この赤コーナーになんとかとか言って、この赤コーナーに上がるっていうのは実はすごくアキレス腱がみたいな、な
んていうの、
写実的っていうのともちょっと違う、それだと実況なんだけど、うん、解説することによってなんかその場の
実況と
場所性をさらに立ち上がるみたいな、立ち上がらせるみたいなことがなんかどうやら昔から、まあ こじつけかもしれないけど、なんかでも自分の中では、まあ、僕はプロレス、米米クラブ、三浦純というこれ三大、はい、まあ、あとは伊集院光っていうのがあるんですけど、
解説ポイント、
そうそう、僕の大好きな人たちってやっぱみんななんかちょっと場を作ってるんですよね。
なるほどね。
だからそこにね、やりながらどんどん、まあ、心象風景というか、なんか昔から印象に残っている風景っていうのが、うん、出てくるっていう気はしていますどうですかそのお店をやってて、
はい、
まあ、そのさっきね、あのビレッジヴァンガードの話があって、はい、まあ、僕は結構なんていうかな、こじつけかもしれないけど、あ、やっぱりそういう なんて言って、まあ、
そうね、言われてみたらビレッジヴァンガード感が
なんか高岡さんの俺の ビレッジヴァンガードみたいな、
ああ、
そういうところはなんか勝手に感じてたんですけど、
はい、まあ、そうですね、まあ、ビレッジヴァンガード僕が勤めてた頃が一番その会社として成長期だったんですよね。店舗数がどんどん増えていって、それで、まあ、僕アルバイトで入って、まあ、店長になりたいなと思って頑張ってたんですけども、その頃はこう結構イケイケでこう売上が前年の何パーセント伸びたみたいな話をずっとしてて、うん、結構、まあ、みんな売り上げって感じだったんですよね。それは結構、まあ、なんていうか、その時だけしか出せない熱みたいなのもあって、うん、全部が全部悪いわけじゃなかったんですけど、うん、あのなんか自分的にはなんかそんな今年去年の 120% で来年も 120% 140% そんないつか終わり来るやんと思って
ありえないでしょみたいな、
そんなのいつまでも続かないですよねって思って話してたんですけど、そしたらなんかこう上なんかその時の店長だったりとかに、お前なんかめんどくさいやつや
あ、確かにね、みんなが信じてる道があるのにそこにちょっとね水差すというか、
モノモースみたいなね、
はいはい、
で、まあ、その頑張って店長になってその時まではまだその、うん、売り上げ的にこう上向きな時期だったんでよかったんですけど、やっぱりまあそれも終わりが来て、うん、でじゃあなんか何を大事にしていけばいいの、その売り上げはいつまでもこうずっと上がり調子じゃいかないっていうなった時に、なんかこう会社らしさというか、なんか自分が好きだった店らしさっていうか、なんかこうアマチュアイズムっていう、プロフェッショナル じゃない素人の集団なんだけど、なんかそれが面白いっていうのがなんかその時の僕が感じてた魅力だったので、うん、まあそれはなんか根底にあるかなと思います、
うん、
まあ自分で店やるってなったら結局自分が好きなものとか、うん、興味があるものっていうところを空間として作っていくことになるので、ただ何ですかね、なんかあんまりそのやっぱ自分がどうこうとかは全然思ってない、まあ、本を見てほしいなっていう、うん、なんか、まあ、自分はその本を作ってるわけではないので、面白い本並べてるので、まあ、手に取ってもらいたいなということしか考えてないですね、うん、基本的にはこうやって人前で喋りたいとか目立ちたいとかいうのは全然思ってなくて、いうので、
なんかこの本で、はい、デビュー作なので全くの無名だし、うん、出版社がこのアルテスパブリッシングっていう出版社が内田先生の本を出していて、内田先生の編集者でもあったので、内田先生がブログか何かでドイツ帰りの建築家に設計を依頼したみたいな、でそれを読んだそのアルテスの鈴木さんっていう編集社長かなが高島さんに会いたいと内田先生に連絡して、でなんか会いたがってるから紹介するねって言って、ああはいっつって、で何のことかなと思ったら、本出しませんか、で僕はさっき言ったように男三兄弟で育って、本自分の人生には本がなかったんですよ。で高校で親元離れて海外で生まれて帰国子女なので、ずっとスポーツをやって弟と兄貴と喧嘩しながらマイケル・ジョーダンやバスケや野球で育った。だから本を読むっていうのはなんかガリ勉とかさ、なんかメガネ野郎みたいなさ、なんかこうバカにしてたみたいなで一人で日本に帰って高校に入ったら、まあみんな賢いわけですよ、むちゃくちゃ本読むの早いし、それでやべえっつって高1の時に初めて読んだのが村上春樹 でそっからずっと本好きになっていくんだけれども、内田先生に紹介されて、で本出したいというので、いや俺がっていう、でその時にでもまあいきなり本にはできないからネットで読めるようにしようと、知ってもらおうとこのストーリーで、それが糸井重里さんのほぼ日刊糸井新聞の連載になって、で1年間ほぼ日連載として、でいろんな人に読んでもらって、でじゃあ本にしようってなった時に、もうすでにカラーの写真で文章が全部ネットで読めるんだったらボーナストラックが必要だって言われて、で僕はバスケ部でスラムダンクで育ったので井上雄彦に会いたいと、そしたら鈴木さんが、いや無理無理みたいな、いや分かんないじゃないですかって、でちょうどその時に NHK プロフェッショナルかな、井上さんが自分のアトリエでこう悶々と悩んではるシーンがあって、でちょっと俺行ってくるわとか言ってパンとこうペン置いて地下に降りて、自分のアトリエっていうか事務所の下にバスケットコートを持って、でもう一人でパンってバスケしてた、で汗だくになって上がってきて、まあ、また働くみたいな、それを思い出して、俺が設計した外風館って内田先生が上で書斎があって働いて、まあ、先生は別に井上雄彦みたいにわーってならないからもうひたすら書いてるだけだけど、下が道場で合気道しているって2つの世界を行き来してるっていう強引なストーリーで、なんか手紙を書いたんですよ、とにかく万年筆で手書き でそれを鈴木さんに渡して、これ送ってくださいっつって、で OK 出して、で井上さんがキャップかぶって一人で神戸に来てくれて、で内田先生と僕と井上さんの3人で対談をしたっていうのがここに収録されていて、で今話を聞いてこの時に言われたことで一番覚えてるのは、 絵を描く技術っていうのがストーリーをドライブさせるっていう。まあスラムダンク皆さん読んでますよね。もちろん。まあ別にマウントしてるわけでも何でもない。まあ読んでなければ今すぐ読んでほしいんだけど、一巻から3巻4巻ぐらいまでは下手なんですよ絵が。やべえ、録音してる
一応ね、
ピー入れてる。ダメか。まあ見るからに上手くなっていくんですよ。8巻9巻10何巻になるともうルカワのこうふわーってこうやってもう動きが表現されて、でも20何巻で終わるんだけども、最後なんかな、もう頂点に達するわけですよ。でそれこそさっきのプロレスじゃないけれども、僕もやっぱ実況は誰でもできるね、見てればさ、うんうんうん、内角えぐりましたって、それは実況なんだね、うん、で解説は今ピッチャーがこう左の指をみたいな、こうやっぱ経験者が、でその解説で言うとやっぱそのスラムダンクの中のストーリーがドライブがかかって、で僕は現地で育ってるので、アメリカとカナダで育ってるから、そのスラムダンクのシーンの元ネタが分かるんですよ。あ、これジョーダンのコービー・ブライアントを抜いた時のダンクだなみたいな、オールスターでジョーダンが、まあ、あるいは有名だ、ジョーダンがこうやってダンクしたシーンをそう入れてるわけですよ。それが分かる、あ、ルカはこれジョーダンのプレーだなみたいな、それにこう越になってるみたいな、何の話これ。それで技術が上がれば、絵が最初の3巻ぐらいはあんま上手くない、影ボールとかもすごくつるっとしてるし、
スポーツ漫画をもともと描いてなかった
ですね。そうですね、それまで、シティハンターのスタッフをしてたんでしたっけ、確かね、井上さんは違うかな、森ろくでなしブルースかな、あか どっちかだったと思うけど、まあいずれにしろグイーンと上手くなっていく、で上手くなっていくとストーリーも面白くなるっていう話を してたので、ああなるほどなと、でそれそれでなるほどなと思ってたんですよ。でさっきのドローイングの話なんですけど、10年前からずっと発表してこの幻想都市風景で書いてて、で今日ね実は熊本で、うん、大牟田で設計した家がありまして、2018年、で彼に今大牟田にいるんだけどつって、お小島さんじゃない、うん、突然突撃したんですよ。で何年かぶりに自分が設計した家に入って、でそこに彼がその完成した時に買ってくれた2018年の書いた幻想都市風景があって、でこの間銀座で個展した時も彼来てくれて買って、まあ、壁が違うんだけど絵を飾ってくれてるんですよ。明らかに今の方がうまいんですよ。まあそれが他者の評価はどうかわからないんだけど、自分からしたら昔の絵はちょっと恥ずかしいっていう。でも何が言いたいかって、やっぱり僕はその幻想都市風景の中で分かるか分からないかは別にして、描きたい風景っていうのは雑多な多様性、まあ、言葉で言おうとしたら何が何だかわからない、いろんなものがこうある状態なので、統一感とかちょっとそれがビレッジヴァンガード的というか、いろんなものがあるっていうことが僕の描きたい風景で、それは10年前からもそうなんだけれども、絵が上手くなっていくと、その昔描いてなかった植物とか岩とか人工物と自然の絡まり合いとか、そういうものが今は描けるようになって、奥行きが生まれるようになってきたみたいなところで、自分が表現したい、まあ僕はだから漫画みたいなストーリーはないけれども、技術によって何か遠くまで行けるんじゃないかみたいなことを、井上さんの技術が上がるとストーリーにドライブが、まあこれ井上さんのコメントなのか内田先生がそういうふうに井上さんに言ったのかはちょっと当たってみてもらいたいんですけど、っていうのを思い出しましたね。だからもしかしたらそのさっき素人感を残すっていうのも一つの技術っていうか、やっぱどうやってその本棚を作るのか、それきれいにっていうのとまた違う、ちょっとこうここにこの本があるのみたいなのもちょっとこう動きを作ってくれているみたいな気がするような
その素人感というか、
はい、
っていうのとその余白みたいなことって、うん、近い どうですか。
そうですね、なんか近いものが
かもしれない、
ある気がしますね。なんか完璧なものをお出しするっていうよりはやっぱ常にこういろいろ試行錯誤で変化していくっていうのがやっぱり自分も面白いなと思うので、
うん、
なんかこの本棚とかもちょっとこう背が高い
ですね、そうですね、
普通の書店と比べると。
確かに。
で、なんかアートブックとか
アートブックのサイズ感ですね、これね、
を並べるようなサイズ感の本棚なんですけど、なので多分その一般そのうちアートブックの専門店ではないので、うん、まあ、それ考えるともっと多分コンパクトにして段数増やしたりとかした方が多分収納とかはやりやすいと思うんですけど、うん、でもまあこれでいきましょうってなんか提案をしてもらったので、まあでもこうねいろいろ工夫すれば並べ方も自由にできるし、まあ、いろんな半径の本自由にあの一つの場所にその半径のサイズにとらわれずに置けるからなんかやりやすいかなと思って、じゃ あ, あのこれでお願いしますって言って作ってもらったりして。
提案があったんですか。
そうですね。
へ、
そうです、デザイナー設計者側から
設計してくれた人が。
へ、それなんでそういう提案が、
なんか その人と出会ったのは本当に偶然で、まあ、場所借りるだけとりあえず借りて、うんうん、で、なんか設計とかできる人がいたら紹介してくださいみたいなのをなんか SNS で書いたりとかしてて、
マッチングアプリ的なそういう使い方
すごい
募集したら来たっていう。
それでなんかこう僕の元々の知り合いの知り合いみたいな人が声かけてくれて、その人のまたさらに知り合いみたいな人を引っ張ってきてくれて、それでまあその人が東京、まあ今熊本に移住してきてるんですけど、あの元々東京出身の人で、まあ書店とかもいろいろ見てたので、なんかそういう東京のアートブックの専門店とかいうのも見たことがあって、なんかそれをちょっとイメージして、まあ、自分が最初まあこういう本屋を作りたいと思うっていうのをざっくりと話した時に、まあ、設計の案として出してもらったので、まあ、自分としては想定は全然してなかったし、なんかこういう風にしてくれて細かく頼んだりはしなかったので、提案してもらったものに対してリアクションした感じなんですけど。
何年前に作られたんですか。
2022年の3年前ですね。
あ、コロナ禍。
あ、そうですね、ちょうどもう
明けかけ、
明けかけぐらいですね。
そうか。その時はなんかどういう提案をしたんですか。その設計の設計。
ああ、でも基本的にもう僕自身はそのね知識があるわけじゃないし、はい、なんかこういう本を取り扱っておきたいと思って、まあその。の始める前から通販とかはやってたんです、うんうん、そのホームページとかはあって、うん、こういう本がありますよっていう、でこれにさらにこう新刊本とかもいろいろ載っけて店作ろうと思ってますっていうのだけ伝えてっていう感じですね、
うん、なんかその時に例えばうちはまあ本屋さんではないですけど図書館で、うんはい、自分たちの本を、開いているって感じなんですね。だそのでこれって面白いというか、あ、そうかと思ったのが、例えばその自分たちは置きたくないんだけどなんか人気があるから置いとこうみたいな本ってあると思うんですけど、
はい、
そういうの置いとくとなんかで自宅じゃないですか、自宅だから生活するんですけど、その生活の時になんかねこの視界の端っこにねピュッなんか生活しにくいんですよ。だからそのまあある種ノイズになるっていう、だからその売れてるか売れてないかではなく、自分たちが読みたいか、そしてヨチャリブロに来てくれるような人に読んでほしいかっていう、やっぱそこがすごくなんか生活をしているからこそなんか基準になっていって、だからなんかね置けない本ができてきちゃうですよね。まあ一つはその まあ、ビジネス書みたいなのはもう置けないんですけど、なんか置くと具合が悪くなっちゃう
ハウツー本とかもだよね。
ハウツーもそうかもね。なんかその生活がすごくキューって歪償化されちゃうような本だと思ってるんですね。ビジネス書とかハウツー本ってなんかそのこういうものにはこうしなさいとか、なんかその1対1対応というかね。でビジネス書だとなんかその何百万部突破みたいな、なんだっけ、なんかあのあ、ね、学問のすすめ、その何百万部突破とかって書いてあって学問のすすめってえらい昔から出てるそれ累計したらそれはすげえ数になるよなとか。だからなんかその数え方なわけですよあれ全部。なんかその世の中数え方だぞっていうのを言われてるような気がして、そんなわけないだろうとかって僕は怒ってるんで。
でもそれなんか最初の頃は、うん、その読者をイメージこう意識してというか、
うん、
まあ、こういう本も来てくれる人を読むかもしれないからっていうので置いてた時期もあったってことですか。
なんかそうなんどうかな。でも
他社ニーズで動いたことあんの？いやあんまりね。
いやたまになんだろうなんかちょっと他社ニーズ、まあ僕言うよく言ってるんですけど、そのというかなんサービス精神っていうかね、そのあのだから他社ニーズを、他社ニーズっていうそのだ誰かが欲していることに応えるってことばっかり、なんか今の社会の人たちは考えすぎちゃってんじゃないかっていうふうに、まあ、あの言ってんですけど、それってもうちょっと具体的に言うと顔の見えない他者なんですよね。顔の見える他者のニーズには応えていいっていうか、応えないと多分なんていうのかね、まあ、生活は成り立たないというか、自分が社会の中にいる実感っていうのが得れなくなるんですよ。だけどなんか顔の見えない他者、でもそれってマーケットなんですけど、これをやったらどう思われるかなとか、もしくはその誰かに相談したりするときにこれやろうと思うんですけど、いやそんなことやっても採算合わないでしょとかいやすぐそう言われてしまう場合もあるし、言われそうな気もするしって。でもそのマーケットって本当みたいなことを思うので、そういう意味ではなんかそのなんていうんですかね、サービス精神が悪いとかってわけでもないし、他者ニーズが悪いってわけじゃないんですけど、やっぱその抽象的な他者に向けてのあのサービス精神っていうのはいつまでも無限のサービス精神になっちゃうからやむことがないっていうか、考えても考えても顔が見えないからもう終わりがないわけですよね。そうするとサービス精神過剰になって、なんかこっちの人にもなんかでもお茶つかないといけない、こっちのみたいな感覚としてはね、そういう感じになってしまって、やっぱりしんどいなっていうのはあったので、そういう意味ではなんか、まあ、だからそれで言うとルジャリブロで言うと、やっぱりその寄贈をもう一切受けないようにしたんですよね。結構なんか新聞に載ったりするとなんか
この本置いてください
みたいな、置いてくださいみたいなあるんですけど、もうだからそういうのはやっぱり置いとくとすっげえノイズになるんですよ。いらねえ本があるみたいななんかってあるから、やっぱ知り合いが書いた本で検本してもらえるとかだとなんか大丈夫なんだけどっていう感じはありますね。
うん、それはなんかすごくわかります。
わかります、うん、
やっぱなんかその一応ランキングみたいなの見はするんですよ、その本
書店に今売れてるなみたいな、
うんうん、
どうしたってね、
デッキやだから
一応なんかその仕入れもそのウェブでできるんで、
ね、見れるんですね、はい、今ベストセラー的な、ね、
で僕が使ってるのはその大手の取り次ぎって呼ばれる日販とか東販とかじゃなくて、ちょっとちっちゃいうちみたいな個人店向けの、うん、買い切りの仕入れ業者なので、ちょっと傾向は違うんですよね、うん、うちみたいな店がたくさん多分使ってるところなので、うん、そういう傾向自体はあるんですけど、まあ何かこう1から100までみたいなので、まあ、見るんですけど、やっぱ何かその。じゃあ1から順にちょこれ入ってなかったら入れようとかはやっぱなかなかできないんですよね。
あ、返せないからってのもある、
返せないっていうのもあるし、なんかこれどこ差し込むのみたいななっちゃうんで、
あ
し、なんか誰買う人いるかなみたいな、うちに来る人で 誰か買うかなとか考えるとやっぱり、うんうん、まあこれの本なんか1位とか2位とかだけど、うん、まあ、うちにはいらないかなってなるので、
うん、なんかね大きな書店さん、うん、だからなんか僕らもそうですけど、その施設図書館とかつって言ってますけど、別にその公立の図書館を否定してるわけでも全然なくて、公立の図書館があるから、まあ、そこをちょっと何ですかね、まあ、通りこぼしてもいないんだろうけど、なんか施設図書館があってもいいじゃんっていう、だからそのメジャーがあるからインディーがあるみたいな、そういう感覚なんですよね。あのだから別にインディーだけになったらいいでしょっていうふうにもあんま思ってないっていうか、そのメジャーはメジャーで頑張ってくれとも応援してるし、でもやっぱり世の中ってメジャーなねものもあれば、なんかそのインディーっていうか、なんていうの、その1万人に聞かれなきゃあの曲出しちゃいけないって言われたらそんなわけなくって、やっぱりね親戚にだけ聞かせるのでもいいじゃないっていうことだと僕は思っているので、まあそれをそのメジャーとインディーっていうことで言うと、やっぱりこのメジャーがもありつつ、でインディーもいろいろあるで、地域ごとにもあるし家族ごとにもあるしみたいなことが、なんかあの豊かな社会だなとも思ってたりするんですよね。
まあ、なんか書店も同じかなと思いますね。うん、うちのなんかここの近くに、まあ、すぐそこに県庁があって、県庁にあのワンピースのルフィの像が立ってるんです
よ。熊本ね。
でいつもあの国外からと海外の方からも観光にすごい来て写真いつも撮ってる。僕あの中に県庁の中に郵便局あるのでよく通るんですけど結構記念撮影いつもしてるんですよ。で、まあ、ワンピースすごい人気だけど、じゃあなんかうちで扱うのって言ったらやっぱり扱わないし、でもやっぱワンピース買いたい人もいるから
乗っとこうかなとかって行こう、
まあ、買ってくれ、買える場所はあのちょっと行ったところに蔦屋さんあるので、まあ、そっちで買ってもらったらいいかなって、うんうん、で蔦屋さんがなもしなかったらなんか内側に担わないといけなくなるので、逆にその役割を
大変なことですよね。
だから、まあ、蔦屋さんが会ってくれるのもすごいありがたい、うんうん、自分は自分の好きなことをできる、
うんうん、結構そういう考え方ではあって、だからなんだろう、ちょっと最初の話に戻っちゃうんですけど、その結構まあ我々はね友達でもあるし、これ往復書館でも出しているし、20回とかトークイベントとかしてるんですけど、なんていうかな、なんかやっぱそので最終的にはなんかよく分かんないことを分かるようになりたいっていう、その
ざっくりした方向は一緒だけど、
一緒だけどやっぱりプロセスが全然違うんですよね。でやっぱり小島さん、その建築家を目指して、でね、その石山治さんという教授について、でやっぱもう着々とというか目指すべきものがあり、でもドイツにも留学し建築家になっているという人で、僕はやっぱりそうじゃないっていうか、目指すものがないっていうか、なんか よくわからない、まあ、学部の時は考古学を勉強してて、大学院であの歴史を研究したんですけど、なんか博士論文を書いて、でそれを出版したらもう大学の先生に、まあ、あのなれるよとは言わない、まあ、なるためのそういうキャリアとしてはそうしなさいよというふうにみんな言われてる手前でやる気なくなっちゃったこれ僕昔からそうで、あのバラモス倒す手前でやめちゃうなんかこのラスボスをゲームしてて倒すってだけだって思うとつまんなくなっちゃうっていうのがあって、何なのかちょっとよく分かんないっちゃよく分かんないんですけど、なんかそのプロセスが楽しくなっちゃうっていう感じで、だからなんか形にななりかけると壊しちゃうっていうか、避けちゃうみたいな感じで、だからやっぱりね、その形にスッとなれる人ってある種メジャーの人だと思うんですよ。でもやっぱ僕やっぱ自分がインディーだなっていうメジャーとインディーわかりますかね、インディーだからこれね、でだからメジャーがいるからインディー入れるみたいな、この関係がめちゃ僕はいい でね、ツタヤとシーンさんみたいな、はい、違うか知んないんだけど、わかんないけ ど、でもなんかそういう感じはしてて、だこれが、まあ、またちょっと深追いしますけど、やっぱりプロレス的っていうか、はい、プロレスってやっぱり2人がいて攻撃、まあ、受けとね、受け身を取って、受け身を取ることによって相手の攻撃がより強く見えたりとか、そういうその掛け合いなんですよね。
ヒールと
ベビーフェイスがいたりとかね、まあ、役割があったりとかしながら、やっぱりより、お客さんを、まあ、盛り上がらせ、ヒートするっていう言い方するんですけど、やっぱりその2人が問題というよりは、やっぱりそのそこに波及するエネルギーというか、
関係性というか、
そうそう、関係性によって
文脈だよね、それが。だから
そうで、文脈が作り出されていくと、まあ、プロレスっていう、プロレスと興行って1年間でも200興行ぐらい多い、
ほぼ2日に1回
2日に1回ぐらいやったりするので、プロレスで何が重要かっていうと、相手をやっつけることじゃなくて物語が続くことなんですよね、うん、あ、そういう意味ではなんか、でもそれって結構日常ってそうだよねっていうか、だから日常を続けるためにはやっぱりなんか一人で、僕はですね、一人でなんかその全てを背負おうとしない、そのワンピースもこち亀もみたいな
スラムダンクも
そうそうみたいな、やっぱりね、
あっちも行くよ。
でもそれってなんか考えてるとそうなりません？なんかそのいつも無制限に広がっていくっていうか、
完全性というか、どんどんこう、
そうそう、
追い
求めないですかね。なんか僕はルチャリブロ始めた時にちょっと怖いなと思ったのが、研究者の人が来て、 あの本ないねこの本ないねみたいな、そのないものを指摘されるんじゃないかなってちょっと不安だったりしたんですけど、
これ読んでないのとか、
そうそうそうそう、
この先生のこの本なんでないのみたいな、ね、で
研究者ってそういうの指摘する
全集
名人なんですよ、
読んでて当たり前みたいなね
そうそうそう、まあそれが研究っていうことであるということなんですけど、まあ、どっかから、いやそうじゃなくて、まあ有限性っていうか、自分の関心も有限だし、その何ですか、冊数もね、入れる冊数も有限だし、この有限性をなんか認めることができたっていうのは、なんかやっぱり一緒に誰かやってくれる、だからなんか補ってくれる人が出てきたら、なんかすごく自分の有限性を認められたなっていうのは今考えるとそんな気がしてるという、何の話だ
ろう。なんかこう面白、そもそもだから面白い、楽しいからやれるってなった時に、何が自分を面白くさせてるのかっていうのは、一番最初言ったように予定調和っていうのが一番つまらないっていう、だ僕大学で先生してるんですけど、そのシラバスが一番、あ、これもあんま良くないなまあシラバスが一番嫌なんですよ。その12回の講義、15回の講義、こう全部書けみたいな。俺何喋るか分かんないよっつって、もうスライドは用意してあるし、でも思いついた、あれなんか後ろで寝てるとか、その学生たちとのこう興味関心が、先生ちょっと教えてくださいみたいな、こうしたらもう脱線してもいいし、それが学びなんじゃないのって。でもシラバスとか予定調和っていうのは、ここまでちゃんと言ってこい、言ってくださいねみたいな。でそれやると、シラバス的に行くと、それって試験に出るんですかとか、出席することは点数にカウントされてるんですかとか、もう、え、何しに来てんのっていう。だからそういうところが僕にとっては、だからやっぱり予定調和じゃない、ある意味での偶然性。でも偶然性だけではいけないっていうんですよ。常にだからなんかいくつかの、だから共通してるような共通してないような、ずれが面白いっていう。それはさっき言ったように、自分で自分がやってることに驚けるかっていう、
うん、
でそれってなかなか難しいんですよ。だから作為性っていうのが、完全に何もなくなったら作れなくなるし、だから作為、構想して何かをやろうとするんだけど、自分の自我を消すっていうのは、やっぱり自分だけではなかなか難しいっていう。ってことは、環境と対話するっていう時に人と対話する。でその人っていうのが、まあ、建築家って常に依頼されて仕事してるので、他者への想像力が一番大事だと思うんですよ。お前やったらどうするんやっていうつもりで、だからみんなの家を、僕は外風館も常に自分が内田先生だったら、で実際完成するともう羨ましいんですよ。 今日も改めてその軍曹庵に行って、あの石井さんにどうなんですか自分の設計した建物の中に来るっていうのは、いや羨ましいって、俺もここに住みたいっていうつもりで常に一つ一つの建築に向き合ってる。なのでなんて言うんでしょう、その他者への想像力 maybe if っていうふうに思うと、でさっきの他者ニーズだ、俺は他者ニーズに振り回されてるのか、でもそれがさっき言った顔の見える他者ニーズなん でその都度変わるし一期一会っていうか、でもそれに自分が反応してる時に自分の中でデザインを提供したり何かする時の自分の価値観みたいなもの、それを僕はこの副書館でもメタファーとして地図っていう、自分の中に地図があると、その地図を持ってこういう球が来たら俺の辞書地図にはこう書いてあるからこうだって、でこの地図っていうものが自分の価値観とかセンスとか自分が作ってきた全てなので、この地図をアップデートしないと、もう俺十分やと、建築のこと分かった、あるいは何々が分かったってなったらこの地図はどんどん古びていくっていう、でそのこの地図を自分の価値観は本当に通用するんだろうか、自分の他者への想像力の解像度は果たして独り善がりになってないだろうか、そのために自分と違う人との対話で、偶然出会った人との対話を僕はから多くを学ぶことが多い、あるいは似て非なるところに分かるみたいな、でそれがこの往復書館でもそうだし、だからなるべく自分を限定しないっていうか、でそれはだからぐるぐるぐるぐる螺旋階段を回ってる感じ、横にも360度回りながら水平垂直にも動いていくっていう、この動きの中でどこ行きたいって、あっちも行きたいしあっちも行きたいみたいなことが螺旋階段だったら同居しうるみたいな、これだけを売り上げだけをみたいになったら、それ以外の判断基準とか地図にこんなことも書いてあるんだけどって矛盾したりする、うまく食い合わせが悪いこととかをどっちがいい悪いばっかりで判断しなきゃいけないっていう、それをちょっとネガティブケイパビリティじゃないけどちょっと寝かせようとっていうようなことは螺旋階段の時はできるんじゃないかっていう、なんかその感じっていうのは新平とトークしててもそうだし、常に他者への想像力を、そこにはだから正解がないから常に自分をこうアップデートしたいっていう、だから終わらない、一度始めたスケッチもドローイングも飽きないでやれるのはやっぱ楽しめるかなって、だからまあ、喧嘩しない限りは喧嘩してもやってるかもしれないけど、別にでもなんかこれ絶対やろうぜみたいな、年5本は絶対やろうなとかそんなんじゃないから、
そうじゃない ね
その感じが、
そうだね、でもなんかちょっと話違うかもしれないですけど、さっき言ってたあの自分がね建築した家にその住んでる人が羨ましい、
羨ましいね、
やっぱりこれはすごく幸せな、
だから俺外風館がなんか自転みたいな感じが内田先生には言えないけど、いまだに通ってるんですよ僕は。だから自分が作ったこの神戸の外風館で合気道をあの学んでるので、週に1回外風館に行ってるし、あの結婚したのが内田先生の一番弟子で外風館のその塾頭かな、なので僕はあの外風館の中では鴻島雄介ではなく永山春菜の夫なので、そのなんて言うんでしょう、
でもなんかそのなんていうの、その感覚がねすごくいいなっていうのが、知り合いで、生きる職場っていう本を書いたあの武藤北斗さんっていう人がいて、パプアニューギニア海産っていう、あのエビをね、エビの
エビ
を加工してる、まあ、工場で、そこの人が言ってたのやっぱりその自分のところの従業員の人が自分のまあ、エビをね家族に食べさせたいっていうふうに思えるやっぱ職場がいいよねっていう、それすごく重要なことだし、だから自分が住みたいっていう、自分の作ったものの中に住みたいとか、あとうちのいとこが会社をやってて3分の2ぐらいがね、あのリファラルっていう、つまり知り合いがそのこの会社いいよっつって紹介で入ってるんですよ。で今100人ぐらいいるんですけど、で上場した会社なんですけど、
ああその募集しないでその推薦だけで入っていくっていう、
そうそう、
あの
そう
採用していくっていうシステム、
採用していくっていうか、なんかね、あの、なんていうかな、募集はしてるんだけど、してるとなおのずとその社員 のが連れてくるっていう、なんかその、
システムができ
てる。そうそう、だからそれってなんていう の、 そのさっきのね、その自分のところで作ってるエビを家族に食べさせたいとか、うん、自分が働いてる会社に友達を、うん、とかね、
入れ
たいとか、
一緒に働きたいと思えるような環境って健全だよね。
健全だなと思ってて、だからそのまあうちもルチャリブロもその住んでるから、その住み心地がいい環境にしたいわけですよね。そうするとおのずとそう住み心地が良くなる本しか置けなくなるっていう感じなんですよ。だからなんか住むとかで、住むっていうことはなんていうのかな、長い時間いるわけですよね。そうね、
時間との関係がね、
うん、だからそういう意味ではなんか自分が、まあ、例えばここの場所にね、例えばあの住んで、で寝起きしたいと思うかどうかみたいなことってなんかすごく重要というか大事な感覚だなっていう。まあ、でも
この場所に関しては高岡さんが本を売ってるわけだから、まあ、自分が買いたい、あるいは自分が読みたい本が、だからさっき言ったね、ワンピースはあっちに任せろっていうように、自分のちゃんとそのセンサーというか地図というか、うんうん、ね、で選ばれているっていう、そこに皆さんが来て、あ、私この感じ分かるわとか、え、この本知らんけど、あ、高岡さんが言うんやったらっていうような場がやっぱ本の、まあ、生態系というか、うんうんうん、だからやっぱりね、売れるからみたいな、
まあ
ではない、
売り上げがものすごくね、わーなったら嬉しいっちゃ嬉しいですよね。
まあそうですね、
ここが難しい。そうそうそう、
ここが難しい。
それ売り上げに興味なかったら、はい、やばい、潰れちゃうよってなっちゃうし。
そうだね、
売り上げだけやったら
バランス、それもなんかその販売をやってるっていうのは一つのなんか有限性でもあるなと。
そうね、そうね、有限性だよね。
で、その商売でやるから
無限にね、あれじゃない、
あの
そうかそうか、
面白さがあるっていうところもあると思うんで、まあ、自分はその仕事をずっとやってきたっていうのもあって、もしなんか自分がすごいお金の心配何もしなくする必要なくなって遊んで暮らせるようになったとしても、したらなんかここをその自由に本を読める空間にしちゃうかって言ったら、そうするとやっぱ面白くなくなっちゃうから、僕はなんか売る場所にしたいなっていうのはありますね、
うんうんうん、
その方がなんかお客さんとの緊張感みたいなのも程よくあったりとかもするし、うんうん、
そうね、無限にある、なんて言うんだろう、無限のいい面と無制約っていうのはちょっと、まあ、自由、
うん、
自由っていうのの、まあ、何でもかんでも自由がいいかっていうとね、
そうだよね。だからなんかそのまあ、変な言葉ですけど、有限性の中の無限みたいなことめちゃくちゃありません？なんかそのまあ、あの俳句とか短歌もそうですけど、
五七五っていう、ね、
そうそう、その中でどう表現するかっていう、
やらなきゃいけないからっていう、五七五は不自由だよとか言って五万字の論文書かれ
るそうそうそう、
それもそれっていうね、そうそうそう、だから
そうじゃないよねっていう、だからで、その有限性ってやっぱりまあ例えば文章であれば文章をなんていうかな、まあ、書くっていうことを繰り返すことによって、ね、練られてきたりとか、まあ、様々な文章を書いた、あの読んだり、外国語の文章を翻訳したりすることによって、あとはまあやっぱり僕は最近思ってるその漢文ですよね。漢文の素養があるとなんか言葉がハマるなっていうのは感じてて、漢文勉強したいなとか、なんかやっぱりその有限性っていう中もこの枠組み自体もその変化、
うん、
できると思ってないとつまんないし、このね枠もその枠あるんだが、枠をまあ鍛えたりとか変化させたりもやっぱりするし、そこはすごく重要なことだなとも思うし、でその中でやっぱり何を表現するのかみたいな部分ですね。ただやっぱりこの表現の中で収まることをあんまりしてると、その多分なんていうかな、だから収まらないことをしようと思うっていうのがちょっと素人感が僕はあると思っていてそもそもできないことを やろうとしちゃうみたいな、うん、そこにいやプロだったらにそのクライアントからのニーズがあってそこに収める形で納品するでしょみたいな、だけどやっぱりこう素人だからなんかちょっと収まってないんですけどみたいな、でもなんかすごいエネルギー感じるみたいな、うん、やっぱりでも そうでありたいっていうかなあっていう、でもあので山岳ノードとかだとそれできるんですよ、これなんでかっていうと
収めるから、
そうハブっていう、ハブさんっていうね一人出版社の方で取り次ぎもやってたりいろいろやってる、
ハブさんなの、
松井さん、
松井さんだよね、びっくりした、
まあ、あと屋号がね、
屋号が
ハブさんなんだけど、その僕らがまあなんていうのかな、さっきの俳句と逆で、日記がどんどん長くなってるんですよこれ、あの山岳ノート1から比べると
最初ツイッターのね140字で
そうそうぐらいだったんだけど、それがどんどん長くなってるけど松井さんはもうあの許してくれてるっていうねありがとうみたいなこともありますけど、でもやっぱりもうちょっとしなんていうかこの NHK 出版とかだとも
う限定してるからね、
もう
2時間で読める
ガチガチでしょ、
うん、ガチガチ、
うん、
もうこれ以上書かないでくださいとか、あのこの言葉もう一回使ってくださいとか、やっぱりちゃんとは、うん、あのこれはむちゃくちゃ編集されましたね、自由に書いたけれどもあのもうやっぱ型があるので、これが2時間で、まあ、で実際一番売れてるっていう意味においてはまあさすがその方に乗ったっていう、
うん、っていうこともあったり、だそのなんでしょう有限性で枠組みではあるが、それも変化 しうるというか、そこを変化させていくことが、まあ、一つのなんか生きる楽しさでもあるし、その中で表現することのなんかあと無限性みたいなところを感じると、とっても何ですかね、あやっててよかったなとか、なんか楽しいなとかっていうふうには思うという。
だからなんかだからその今の表現っていう言葉も僕はだから作る、まあ、作る人になるためにもそうだけど、作る建築を作る、ドローイングで絵を制作する、作成する、なんか作ってるから作ってるっていう、でも今の表現っていうのもなんて言うんだろう、いわゆる作るじゃない作り方っていうか表現の方法っていっぱいあると思うっていうか、
うん、
なのでいや私絵が得意じゃないんでとか、あ文章とかあんまりとかって言って、あ英語喋れないんでとかって言って、いろんなそのやらない理由を出して自分が表現してみるっていうことを、まあ、ファッション一つとっても表現と捉えるのか、でそれが何ができるできないかっていうことを僕はやってほしいんですよ。やってみたことでさっきも言ったように自分で自分が変わっていくっていう、自己刷新する、変化し続けるためにはもうこれでいいんだっていう自分の何か執着してしまうと、なかなかそこから喜びをこう継続させることも難しいかもしれない。でも花からそのリングに上がらないっていう、でも誰もがどのリングに上がれるかっていうのはそれぞれあると思うので、でもそのリングの見つけ方っていうのかな、やっぱそのどうやって前向きに挑戦できるのかみたいなことは常に考えたいし、そういう場をどう作れるのか、その他者と交わり合う時にいかに自分と遠い人たちからうまく起こせるのかみたいな、それはだからやっぱこういうブックトークもそうだし、自分でなるべく出ていくっていういろんなところに、
うん、これね、そういえばあれですよ、作るっていうのは何なのかっていうね、僕なりの言葉で言ってますけど、まあ、自分にとって大切だと思うことを思い切って言葉にする、誰からも必要とされなくても見向きもされなくても声を発し続ける、それが僕にとっての作るということというふうに、
これ唯一の産業だもんね、本当にこの200ページ以上の本でこれ作る人になるためにって作ることいろいろ書いてくれてるのかと思いきや、この産業しか作ること書いてない、
そうかもね、
びっくりするよね。
でもまあそういうことであって、まあ、実際に物を作るとか、 なんか商品を作る
ということだけじゃない、
売れなきゃいけないんじゃないかとか、 なんかそういうことというよりもやっぱりまあなんでしょうね、
DIY しようぜとかっていう話
じゃない、
それを否定してるわけじゃなくて、まあうんうん、DIY もいいし自分で壁塗ってペンキ塗るのもいいけれども、そういうことだけが作るじゃないよっていうね、なんかこう、あ、そうかっていう、その前向きにやってみようかなっていう、俳句書いてみようかなみたいな、
うん、
っていう風になる、漢文習ってみようかな、習って勉強してみようかなっていう、
そうなんだよね、
やっぱ世界の魅力を自分でどう見つけていくかみたいな、それが作るなんじゃないかな、
うん、
でそれは僕は建築家として実践していきたいし、そういう場に場を作れたらと、
うんうん、
1時間半経ちましたけど、もし
もうそんなに経った、
そう早いのよ
すいません、
せっかくなら
いいですか、皆さんから、
あ、そうですね、質問、あと
質問
感想、申し込みの時に意見一つ来てたのは、人が集まる場所についてっていうので、
はい、
ちょっとお話を伺いたいっていうのが来てたんですけども、うん、それはどうでしょうか、ちょっと抽象的な、
人が集まる場に
申し込みっていうこの中の誰かからってことですか、ん、
はい、だと思います、
おお、
そしたらその方にもしもう少し、
はい、なんか補足してもらえるのであれば、
はい、人が集まる場所についてって書いてくださった方
誰だ
いらっしゃいます
か、 ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。